SDGs という嘘話、 SDGs AI 批判除雪パート1、
週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
これ先週のね、はい、2月15日、クライテリオンの3月号、新しいのが出版されたんですね。
はい。
でこれタイトルがね、SDGs AI 批判除雪スローガンに群がるグッズっていうタイトルなんですよ、
はい、
ずっとね、僕らの表現者クライテリオンでは、まあ、第三次世界大戦だとかプーチンだとか岸田さんだとか経済だとか、まあ、そんな話をずっと論じてきてたんですけど、うん、やっぱりね、まあ、政治直ではないですけども、今の世の中こう SDGs ってすごいもてはやされるじゃないですか。
うん、いろんなところで聞きますよね。
我が KBS 京都でも、持続って言うたら京都でしょと、はい、いうことでね、あの SDGs をみんなでやっていきましょうと、まあ、これすごいやられてるわけですよ。であと、はい、AI もねよく聞くじゃないですか。
今の AI イラストとかっていうのもすごくあのツイッターとかで流れてきますね。
そうですよね。特にあのなんていうんですか、音楽聴いてても自分の好みに合わせて AI が出してくれたり、通販のサイトでもなんかこう好んで買ってたらそれ全部学習して教えてくれたり、
はい、
自分の好みを学習してね、機械が。でそうやってこう世の中がすごい変わってきてると、うん、でもこれからは、まあ、長期的には SDGsがすごく大事で、で私たちの足元の暮らしっていうのは AI ですごい変わっていきますよと、まあ、そんな話がまああるんですけど、
はい、
まあ、大体こういうの嘘やと。
あ、嘘なの？
大体こういうのはね、もう単に機械が発展したりとかしたら、それ車ができたら便利になりますなとか、
はい、
まあありますやん、うん、で、まあ、行政はやっぱりちょっと、まあ、おじいちゃんおばあちゃん大事せなあかんなとか、いや、なんとか誰もちゃんとせなあかんなとか、
うんうん、
まあ、当たり前の話があるじゃないですか、
はい、
まあ、そんな話ですよね。
うーん
別にな、 SDGs や AI から言って別にどうやねんと。だから KBS の持続で言ったら京都でしょっていうのも、このキャッチコピーはね、 SDGs っていうのが言うとるかもしれんけど、うちら京都がうちら京都である限りにおいて SDGs なんて言わんでええねんって言ってるの等しいですよね、これ。
これね、
持続言うたら京都やろと、
うんうん、
何今さらなんか英語こうなんか知らんけど言うてんねん、うん、というのがちょっと上から目線で入ってますよね。うん、まあ、大体僕が思ってるのもそんな話。
もうそんな別にね、スローガンはいらんねんっていうこと
で、ね、うんうん、そうだからスローガンに群がるぐっていう、まあ、ことなんですよ、
うん、
まあ、ちょっとまあ今ざっと今申し上げましたけど、 SDGs って何かっていうとね、はいはい、これサステイナブルデベロップメントゴールズ、持続可能な開発目標とまあまあ言うんですよ、うん、なんやろうなみたいな話です。これ17個目標がまああってね、で、はい、環境大事にしようとか、貧困なくそうとか、成長しようとか、海きれいにしよう、陸きれいにしようとか、まあいろいろあるんですよ。でももう入りすぎても、ジェンダー大事にしようとか、トイレを世界中に作ろうとか、産業の基盤を作ろうとか、もうなんか普通のこといっぱい言うてはるっていうのが、まあまあだから誰もちょっと否定できない感じにこうなってるものなんですね。なんといってもあの国連様が、あの国連様が2015年に、まあ事態上国連なんて何の力もないんですけどね、世界の政治には。でもまあまああの国連様という権威が2015年に採択してるものが SDGs ってやつなんですけど、まあこれについてね、
うん、
もうふざけんなみたいなこと言ってる人いっぱいいるんですよ、世の中に。
は
これね、池田晴彦さんってよくほんまもんテレビとかに出てはる有名な学者さんですけども、がもうブロックソ言うてはる。SDGs ってわし専門やけどめちゃくちゃやでみたいな。だからね、ちょっと SDGs っていうのはちょっと冷静に、まあ、KBS 京都と SDGs の距離感ぐらいこうみんな話してもらったらですね、まあまあ、まあ、まあ適当に使えるようなものなんですけど、なんか SDGs を錦の宮田でやっとったらもう地獄に落ちますよという話を今日はたっぷり30分したいなと思っています。
よろしくお願いします。聞けば SDGs の嘘がわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、 北光観光バス株式会社の提供でお送りします。さあお送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは SDGs という嘘話、 SDGs AI 批判除雪パート1、うん、
これね SDGs、 まあなんかええ感じやなってなってるんですよ、うん、でそれで例えば僕らその金融のね世界の人らと話をするとね、うん、いやこれからはもう SDGs なんですよ、これからのね金融商品はね SDGs にこう関係してないとね、ダメなんですよとか、そんなんですよ。もうこれから本当にカーボンニュートラルだから、カーボンニュートラルじゃない技術っていうのも基本的にダメなんだよ。カーボンニュートラルってわかります？
知
らんでいいんですよ、こんなの。
あ、知らんでいい、知らんでいい。なんか名前だけ聞いたことある感じです、
うん。うん、なんかね、カーボンって炭素なんですけど、炭素が、
そうだそうだそうだ。
入るのと出るのがニュートラルでゼロだから、
はい、
CO2 を全然出さないみたいな。うんうん、そんなんしたら人類止まるで、みたいな、まあ話なんですけど、僕ら
張って、つい
て張って、ついて張って CO2 出してますから、そんなも含めて CO2 がこう、出ない社会にしましょう、みたいな、
うんうん。
そうすると地球温暖化が守られますよ、みたいな。
はいはいはい。
まあ話にこうなって、まあ、それでね、とにかくね、今 SDGs っていうのがね、ビジネスの重要要素になってるんですよ。
うん、なんかよく、会社の、うん、その、うん、なんか、目標としても、
う
ん。
そうそう、SDGs。
ね。
一応なんかこう、企業として、かっこよく言いとかなあかんみたいな。で、SDGs です。
うんうん、
まあ、ちなみに僕、環境心理学の研究論文山ほどあるんですけどね。環境に優しい行動、あるいは社会を作ろうっていうのは。
うんうん、ま
あ、それはそれで僕ね、大変立派なことだと思うんですけども、スローガン掲げて、それで社会を歪めて人類が不幸になるっていうのは、これはもう全然本意じゃないわけですよ、うん。人類が幸福になるために環境と共生するなんていうのはいい話ですけど、
うん、
まあ、今も SDGs って言ったらね、なんかそんな人類の幸福のためにっていうよりもね、金儲けの話になってるんですよ。単に金儲け。
金儲け？
うん。何でかって言ったらね、うん、ビジネスマンってなんか、商売のネタないかな思っとるわけですよ。何でもええから。こういうことが今の最近の若者のノリなんか、あ、ふたこれで商品作って売ろうか。
そういうネタに？
うん、で、ずっと探してみる、なんか、あ、SDGs か？あと SDGs で行こう言って。
へ
ぇー。やってると。だからね、研究者もそう。なんか、研究のテーマないかな、なんか。研究費欲しいね、わしと。何？今どうやったら金もらえんの？あ、SDGs って書いといたら、それでなんか通りやすいの？なんかこう、研究費の申請とかするんですよ。
はいはいはい。
大学の人ってね。うん、で、SDGs って書いて申請しとこうか。そして、おお、金来たよかったかと、これで金、これでちょっと研究費で研究して、学会で発表しようか、と思ってるやつ山ほどおるんですよ。ちょっとひどい言葉を投げかけたくなりますね。公共の放送だから何も言わないですけど、ね、ひどい言葉を僕はそういう奴らに投げかけたいですね。もう、要するに、偽善ってことじゃないですか。単に、自分の地位を上げたい、金儲けたい、ちゅうときに、世の中で倫理的、道徳的だと思われてる言葉引っ張ってきて、え、僕クリエルくれ、お金ちょうだい、僕クリエルくれ、論文書くしていいって言ってるってことでしょ、
うん、
うん。もう資格がないですね、そういう仕事をしてるね。
いや、
もう
ちょっと薄っぺらい感じがね。
うん。で、そんなことやったら世の中地獄に落ちるでしょ、
うん、
だって元々の理念関係ないんだから。研究者は、どうやったら人類が幸せになるかと思って研究しないといけないし、ビジネスマンはどうやれば社会が豊かになるのかなと思って仕事をしないといけないじゃないですか。で、それを認められれば買ってくれて対価がいただける。研究者だったらそれが認められれば研究費が出てきて、それでしっかり研究をして人類が豊かになる、
うん。
そういうことを全員で協力しながらやっていったら世の中幸せになるわけでしょ。だからね、そうなってないです。だからね、この先ほどもちょっと紹介した池田清彦さんね。これ最初の一つ目のね、見出しがこうなんですよ。17のまあ SDGs の目標が金儲けの手段になってますよと。もう完全にそうなってるんですよ。もう金儲けだけだと。でね、嘘話が横行してるのも問題だと。SDGs って言って、で、なんか政治家とか喜んで SDGs 的にやろうっていうことになって、環境省とか出てきて、環境省の環境大臣とか、小泉進次郎みたいなのが出てきて、で、レジ袋を有料化するのだ
って、ね、はいはいはい、
やってるわけで、まあなんか、まあええですよと。まあそういったら、それでレジ袋減って環境用なんだったらええけど、って言って、そうしたでしょ、うん、でもね、レジ袋っていうのはだからどうなってるかって言ったらね、何が問題かって海洋汚染が深刻な問題になってるんですよ。
うんうんうん、
レジ袋がもうあのままもう海にいっぱい流れていってしまうんですよ。 燃やさないから、
はい、
環境に悪いからって CO2 にするのが悪いからってもうあのままいっぱい流れてしまってて、でそれがねもう深刻な環境破壊をもたらしてるっていうのが、
うんうん、
これあるんですよ、
うん、
でだから燃やしてしまった方が、うん、CO2 で温暖化とか言うてますけども全然環境上きれいになってるよと、まあ、いうようなことをね指摘されたり、で地球温暖化もねこれ CO2 減らしたらいいというふうによく言われているんですけどね、でもこれはっきり言って因果関係はよく分かってないんですよ。温暖化をしているとはいえですね、それは CO2 がどこだけの貢献をしているかっていうのは分からないし、この池田先生のこの話ではね、CO2 の量以外にですね、もう地球の温度を変える要因って山ほどあるわけですよ。CO2 を変える要因だって山ほどあるし、火山一発でも全然変わってくるし、で、粉塵がいっぱい前、登ってしまったら、それでものすごく温暖化してしまったり。だから、その地球っていうのはね、ほんとね、2度や3度ぐらいね、ポロポロポロポロ変わるようなものなんですよね。それをこう無理やり CO2 を減らすっていうことを通してコントロールするっていうことにどんだけの意味があるかってもう全くないと。だからね、池田先生はもう遠慮せずに火力発電使ったらええと。そんなこと言うてるからもうめちゃくちゃやと。なんでかって言ったらね、環境のことだけ考えてもですよ、
うん、
例えば太陽光パネルなんていうものをいっぱい置くことを通して土砂災害とかいっぱい起こったり自然が、だって木剥がして太陽光パネル置いてるわけですから。
ああ、はいはい。
もう僕の友人の弁護士の人とかも言うてましたけど、いやもうあんなんめちゃめちゃありますせ。もう太陽光パネルでね、もうほんまひどい詐欺みたいな話がいっぱいあるんですわ。まあ、そんなこと言ってる僕の知り合いのね、弁護士がいたりとかして、だからそういう詐欺話が横行してる、環境大事や言うて結局詐欺話入ってもしょうがないし、
うん、
で、木ぶっ壊してね、全部山削ってね、あんないっぱい置いて、で、しかもそれ廃棄するときもめっちゃ、そんなすごいなんか、環境に悪かったりとかね、
うん。
だからね、そもそも何も考えんとスローガンでやってるでしょ？
ああ、はいはい。
ね、とりあえず太陽光パネルやっとったらええわ、
うんうん、
みたいな、とりあえずレジ袋を有料化しといたらそれでええわ、もうやってることやからですよね
まさになんかもう嘘話がいっぱい、
うん、真面目だったらね、
うん、
あ、CO2 下げなあかんと思うんやったらですよ、
うん、
まさに、え、CO2 下げたらこんなに温暖化止まんの？ん？え、それでみんな、白熊ちゃんとか、生き残んの？北極海、南極の白熊ちゃんとか、頑張ったらいけんの？から始まるじゃないですか。ほいで、いや、それいけるんですわって言われても、え？でも、はっきり分かってんの？でも、それするぐらいやったら、例えばこんなんしたらどう？とか、あ、こんなんしたらどう？とかって、真面目な声と思うと思うんですよ。
うんうん、
でもなんかできて、いや、もうとりあえずね、レジ袋これ、有料にしといたらこれでええんですわってなって、うん。不誠実なんですよ。だって私分からないから、え、分からないことできないわ。だってひょっとしたらそれをやることを通して海洋汚染になって、余計に海の生物たちが困っちゃうかもしれないじゃないですか、とか、
うんうん、
太陽光パネルで山いっぱい削ったらそれで山の生態系が崩れて、そして CO2 だって、木の CO2 効果がなくなっちゃうじゃないですか。え、大丈夫なの？って心配になりますよ。
なんか違う問題がね、
そうそう
出てきたり
しますね。だからね、もう、スローガンだけに乗っかって、お、そうでんな、それでやりまんかっていうのは、やからと一緒。うん、だからね、さっき言った僕の、え、なんで、どうして、どうして、みたいな、キョトンとしてる人の方が全然、僕は普通だと思うし、まあ、池田さんなんかはちゃんとそういうふうに考えましょう、ということをおっしゃって、いるわけですよ。あるいはね、俺勝永奈美さんにね書いてもらった話はね、あの日本はね、そもそも一番わかりやすいのはすごい持続可能な社会なんですよ。なるほど、 KBS 京都がやってるの持続で言ったら京都でしょと。だって昔の日本って言ったらお米食べてるでしょ、
うん、
で全部経済も石高でしょ。お米ってどうやってできるかって言ったらお百姓さんの苦労とあと太陽の恵みだけですよ。だから別に持続可能循環型社会ですよ。
ああ、確かに。
で、僕ら、北山の杉でテーブル作ったり、おいで、わらじとか、その、いないねどとかでやるわけでしょ？おいで、別に川やるときも土積んで。京都っていうのは人の手はかかってはいるけれども、100% カーボンニュートラルだし、100% 持続可能社会だったわけですよ。それをなんかヨーロッパ人が産業革命だなんだとかつってね、ぶっ壊してきよったわけじゃないですか。石炭ガー掘り起こして、ほいでバー燃やして、ほ、
う、
い、
ん、
でタービン、水沸かして、タービンバー回して、でいっぱいいろんなもん作って、これでもう機械化世の中してってね、 ほいで今から、ちょっとこれしななってきたから持続可能にしましょうか。やからか。こっちはもう元々持続可能でやっとんねん、こっちは。
今更何言っとんねん。
何言っとんねん、お前。一番わかりやすいのがね、式年遷宮ってあるじゃないですか。
はいはいはい。
伊勢神宮。
お伊勢さんの。
20年おきに、伊勢神宮って二つ場所があってね、二つっていうか、うんうん、社のエリアが二つあって、
はい、
右が20年。それが終わったらそれ壊して左に20年のものを建てる。だから、壊す直前に建ててっていうのをね、ずーっとやってるんですよ。一時期ね、戦国時代の前とかちょっと、やってない時期とかもありましたけど、これずーっと基本的に、ずーっと右左、右左ってこうやってて、そこの木どっから来るって来るか言ったら山ですよ、裏の。
うんうん。
どんだけ持続可能やねん、うん、しかも重要なのはそこで宮大工の伝統的な職人芸というものを千年以上にわたって継承してるんですよ。
ずっと持続してますよね。
で別に持続可能にするのなんて当たり前でね、
うん、
人間は健康でありたいってみんな思うでしょ、
はい、
健康の本質って何かって言ったら持続可能ですよ。で何で麻薬があかんかって言ったら持続可能性を壊すからですよ。
うん、
今気持ちええんかもしれんけど持続可能が壊れるから麻薬しないんですよ。だからそれがね、そういうので床和歌っていう概念を使ってね、
うん、
まあ奈美さんがこうやって語っていただいたりとかしてるんですけど、ってことでね、まあ簡単に言ってね、SDGs とか言って、それスローガンに載ってたらね、それ以外の大切なものが失われて毀損していくんですよ。だからね、僕はね、もう、とにかくね、SDGs とか、まあ言うてる人もいますけど、とにかくね、もう SDGs 的に言ったら最悪かもしれんけど、飛行機乗ってバーン CO2 出してですよ。カナリア諸島言うて、そこでリゾート開発ドーンしたところに行って、ゆっくりね。
はい。
ああ、ええとこやな。言うて、元気になって帰ってきて、ええ環境をどうやって作るかを考えた方が、
うん、
いやもう近所でなんかもうなんか暑いから、鴨川にでもちょっと使っとこうかなみたいな。ちょっと足とかつけて、まあ、鴨川も、まあ、楽しそうですね、それはね。
うん、ええとこですけど。
ミドロウガン駅でちょっとお風呂入ろうかな。ね。それまあミドロウガン駅はお風呂入らへんとしても。いや、近所でやることがええとしてもですね、たまにはちょっとこう、
うん、
ね、そういう環境の。
遠出してね。
遠出して。っていう思いを込めて、大滝栄一でカナリア諸島にて。
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ。
大滝栄一でカナリア諸島にてお届けしました。
うん、これ2回目なんですね、かけんのね。
前にね、かけましたね。
うん、僕ねめちゃ好きなんですよ。
うん、
これ聞くとね、本当ね心がこう落ち着くというかね、なんかちょっとプチカナリアアイランド旅行みたいな気持ちになるんですよ。
うんうん、
まあ日本で言うと、うん、沖縄に行ってこう。ビーチでこう、はあ、プールサイドでうーんってしてるみたいなビールずっと朝から飲んで、ですごく心が落ち着く、
ね、
うん、なんかこの曲聴くだけでそんな感じになるからね、うん、すごく好きなんですけど、
はい、
それやろうと思ったらめちゃ CO2 出るんですよ。
うんうんうん、
あのね、あの人間がやる行為の中で最も CO2 を出す行為っていうのはね、あのいくつかあるんですけど、あの牛食べるとか、うん、
はい、
うん、これ地球温暖化効果めっちゃ高いんですよ。その牛ってめっちゃ糞とか出してメタンガスとか出るから。
はあ、
あとそれが車使う、これはまあ僕よく使いますけど、はいはいはい、でまあ車っていうのはできるだけ使う方がその街の街づくりにとってもまあ一のあるんですけど、あとでもね、その中でも特にねエグいがね、
うん、
飛行機乗るって声なんですよ。
飛
行機ね、だってまずめちゃくちゃ距離あるじゃないですか。
そうですね。
ね、
うん、
1万キロとか2万キロとか乗るんでしょ。
いっぱい飛びますよね。
車2万キロ乗ろうもったらだいぶしんどいですよ。
しんどい。
それ、うん、ところがもうジェット機の場合はもうボーンすぐ行くから、うん、ものの10時間でも1万キロぐらい稼ぐわけじゃないですか。1万キロ2万キロね。でしかもあれとてつもない化石燃料積んでるんですよ、ジェット機なんて、うんうんうん、それを空中でボー燃やしてボーってあれが全部空になるんですよ。
うん、
その、何トンもの、その、とんでもない、ね、燃料が、化石燃料が空中でボー燃えて、はい、しかも、行って帰ってくるんですよ。
ね。
ボー燃えて。
燃えまくりですね。
そう。だからね、CO2、めちゃ出すんですよ。
うんうん、それを止めることはできない。
カナリア諸島行こう思ったら、それやらんといけないんですよ。
うんうんうん。
ね。 ほいで行って、環境に会議したなとか言って、お前その前にの、カナリア諸島で環境会議とかやったらね、うん、環境会議したな、俺ら。ブオーお前
そう。燃えてんのに。
そうなんです。
おかしいな。
ね、ね、しかもその、カナリア諸島って別に自然の海があったはずですけど、そこになんかホテル建てたりとか、ちょっとこう、防波堤作ったりとかして、もう人の手入れでリゾート開発してるでしょ。で、その空港があって車でそこまで行ったりとかして、もうほっといてもじゃないですか、環境的に言うと。どこが SDGs やねん。ね。でも、いいんです。それで、だって CO2 出したらあかん理由って実はよく分かってないところがあるし。で、それでそこでちゃんと議論することを通して人類の幸福で地球環境全体の保全のために必要な議論とかができるかもしれないじゃないですか。あるいは会議なんかしなくったって、僕がさっき言ったようにこう向こうに行ってじーっと考えるだけでいろんなことを思いついて帰ってきて何かすごくいい価値を生み出すことができるかもしれないじゃないですか。そういうことをね、この SDGs の17の目標をね、一切言っていない。その人間の心の豊かさだとか、なんか通り一遍の17の目標とか言ってますけども、何が正しいことなのか、優先順位としてはどういうことなのか、何を基準に考えるべきなのか、いい人生とは何なのか、いい環境とは何なのか、そういうね、哲学的な思想を考えるっていう目標がね、入ってないんですよね。だからね、通り一遍のなんか誰もが否定できないものをとにかく寄せ集めただけのもんだっていうことがね、くだらないっていうのがね、この大竹さんのカナリアンアイランドでね、よくわかるんじゃないかなと思います。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました、
うん、ということでね、まあ、SDGs っていうものがもうなんか嘘まみれなんだということをね、知識として知っといてもらいたいですね。
はい、先週発売した、
うん、そうそうそう、だからどういうふうにこれ嘘話なんかっていうことを分かってたら、うん、きちんとした距離感が取れますからね。で、まあ道具としてつこたろうっていう分にはね、 SDGs っていうのもまあ意味がまあなくもないですから、あの、ええことも言うてるところもあるので、ただ、これをね、原理主義的に考えて、何もかもこれを中心にやってしまったら、人類の幸福、環境の保全ということ自体ができなくなるという危険をはらんだものなんだということを理解してもらいたいですね。うん、
改めて、表現者クライテリの最新号、SDGs AI 批判除雪、スローガンに群がる具、ただいま発売中です。書店あるいはインターネットでご購入をよろしくお願いいたします。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで。
さよなら。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。